一つの正しい方、それを信じなきゃダメなんですよということをおっしゃった。それを聞いたお釈迦様の十大弟子がいるんですけど、その十人のお弟子さんの中のうちの四人、これを四大聖門と言います。それが守護大という人と、河川門という人と、摩訶迦葉という人と、木蓮というこの四人、これが四大聖門と言われたんですね。その時に「遠明守護大」って書いてありますが、この守護大というのが名前です。で、遠明っていうのは悟っ、この人の守護大さんが悟ったもの、ね、それが遠明、知恵を悟ったと言われてですね。その次の「摩訶迦千年」っていうのも「迦千年」っていうのが名前で、摩訶っていうのは大きいという意味です。だから大迦千年という、そのマカというのは大きいという意味。したがってその次の人のマカカショウというのも、これはカショウというのが名前で、大カショウですね。その次のマカモッケンデンというのも、マカも大きい、大きなモッケンデンというのが名前で、それを略してモクデンと呼ぶわけです。モクデン尊者というのはそのモッケンデンのことです。マカモッケンデン、守護大と河川年と摩訶迦葉と木蓮と、この4人が仏様の教えを聞いて、私はこのように理解いたしました、信じいたしましたというのを例えを持って答える信じ。で、これでお経題が信じ本というわけですね。自分はこのように信じて理解しましたという意味。この4人の重大弟子のうちの4人が、この前で大仏というのも重大弟子の一人でいたけど、その大仏は法然本の段階でね、よく分かったわけです。で、その仲間のこの4人が、その時に「明王五代摩訶迦千年摩訶迦葉摩訶目千年仏に従い立てまつりて聞けるところの二蔵の方と世尊の大仏にあの豚ら三脈三五代の木を授けたもうとに手の心を起こし歓喜予約して」すなわち座より立って手袋を整え、ひとえに右の肩をあらわにし、そのひとえに右の肩をあらわにしというのを今日の漢文では天断風剣というのです。それが下の字が書いてあります。右の肩をあらわにするわけですから、インドのお坊さんが衣を着ているのは右の肩は裸です。こういう例を書いてたわけですね。それで一方さんも左の肩に下駄をかけるわけです。これはお坊さんのインドでの姿ですね。右肩をあらわにしているのが、これはインドのスタイルですよ。で、インドの人もタリー巻いているのもこうです。変断を受けインドの民族の姿ですね。で、右の膝を地につけ一心に合掌し、国府苦行し、尊厳をし、戦後をして仏に申して申さくという、右の膝を地につけ一心に合掌し、国府苦行し、この国具っていうのは腰をかがめるっていうんですけど、これが国具定図っていう、仏様の命令をお待ちして、あるいは仏様にお話をして何か指示があればすぐに動きますよっていう時の座り方がこの国具定図っていう、その右の膝を地につけてこういう座り方ですわ。で、身をかがめるんで、まあ、私らが法要の時にはここに手をこう置くんですよ。で、このまま頭をやや下げる。これが国具定図という座り方。で、すぐにこれが立てるから。で、こういう座り方っていうのは中国やインドのあたりでもこんなふうな座り方をすると思いますけど、日本のように正座という形でやったら、国が違い、文化が違うと違うんだな。で、私たちが法要の時には、そのインドの姿を真似て、そのお経を唱えたりしてた。で、これは、この4の1のシーンは、この4人のはお釈迦様のお弟子さんとしてずっと仏様に、ついて、そしていろんなことを聞いて、いろんな教えを聞いてきたけれども、この法蓮本で谷仏さんが聞いた教え、でその谷仏さんがあの豚ら三脈三菩提の木を授けたかもというのは仏になりますっていう約束をしてもらえた、その受給というんですけどね、それを受けた。でそれで自分たちも仏になれることができるんだと、 しかも今まで自分が学んできたことと、チャリホツが聞いた教えとは違う。で、そのことに気がついて、今までもう自分はこれで良しと思ってきてたわけですよ。大弟子がもう、木蓮尊者なんかは人数対一って言われても、人数に気持って、超能力をつかんだから、もうこれですごいとかって思ってたわけですけど、そうでなかったということを知ったわけですね。でそれで4の2には、我ら僧の初めに越しっていう、いろんな大勢の坊さんの中のトップですよ、この十大弟子が。だから我ら僧の初めに越しっていうことですね。越し並びに熊井せり、もう年もだいぶ経ってきました。自らすでに涅槃を得て、堪忍するところなしと思うてっていう、もうあの悟りを開いて、もうこれで何も変えるところも何もない。もうこれで悟って心自由。で、また、あのくたら三脈三菩提を信じせず。だから、堪忍、涅槃を得て堪忍するところなしと思うてっていう。今まで私たちはいろんな仲間のトップとして、一番偉いさんとして、年も重ねてきて、もう皆さんから先生、先生、社長を言われて、もう礼儀になってたと。けれども、本当のあのくたら三脈三菩提を求めるということをしなかった。あのくたら三脈三菩提っていうのは悟りのことですね。お釈迦様が悟られた悟り、本当の悟りを得るということをしなかった。で、それが本当の悟りだと思ってたわけですね。初めに習ったことが。で、世尊、王尺の説法をすでに知らし、お釈迦様が昔されたお説教からもだいぶ経っている。で、我時に座にあって身体死刑し、私はそのお釈迦様がずっとお説法されてきたそばにいつも座ってそばにいながら、もう体も相当疲れてしまいました。で、ただ、空、無相、無差を念じて、ひたすら空を悟る。で、無差を、無相を悟る。無差を悟る。そういう修行をしてきたんですね。空、無相、無差。これは後で説明しますが、空、無相、無差を念じて、菩薩の法の湯気、人数し、仏国土を清め、修行を成就するにおいて心を起業せざりき、自分はずっと昔からお釈迦様のお説教を聞いてきて、空を悟ろう、無相を念じよう、無差を念じようということに一心になってきて、菩薩の法のというのは、菩薩の法というのはどういうことかというと、自分も良くなりたいし、人も救おうというのが菩薩でしょ。だから世のため、人のためのお役に立ちましょうというのが菩薩の法ですね。その一人のためにお役に なることを湯気人数って、それを楽しむ。だから奉仕活動やとかボランティアを自らの楽しみとしてボランティアをやってくださっている方たちの世の中に多いわけですけど、そういうことですね。菩薩の法を務めることを楽しむという、そしてそのことによってこの我々の住んでいるこの世界が清められていく。仏国土を清めて、そして修行を全ての人々が仏様の教えに目覚めていく。そういったことを心から喜ぶという生活、それが菩薩。だから僕は大変に近いところですけど、菩薩とはどういうことをするのか、どうあるべきかというのがこの文章で伺えるわけですね。菩薩の法の湯気人数し、仏国土を清め、修行を成就するにおいて心を起業せざり、起業するというのが菩薩。ところがこの4人は起業、そんなことを喜ぶとしなかった。自分が空を悟る、自分が無相念、自分が無差を念、自分がどう救われるかということに一生懸命になってきたわけです。それでもう私はこれで救われたと思ってたんですね。でところが、自分が救われても世界が平和にならない限り、個人の平和はないんだよということを知らされるわけです。じゃあそれが本当の悟りじゃなかったということを知るわけです。この空、無相、無差というのが、これが三下脱っていう言い方があって、三下脱門とも言われるんですけど、お寺に三門というのがあります。三つの門と書く三門という言い方がありますよね。山の門と書く三門もありますし、一、二、三の数字を書いた三門というのがあります。山の門と書いた場合は、そのお寺への入り口という意味です。それから、この三つの一、二、三という数字の三門と書いた場合には、これは空、無相、無差の下脱門という意味なんです。三下脱門というのを略して三門という意味ですね。でまず、空っていうのは人間の生きてるこの世界は物に執着したりするけど、全てのものは空ですよっていう教えね。これを教えたのが般若心経ですね。色即是空、空即是色っていう、この空の教えです。でこんなものをやったってダメだよってことに気がついて言ってるところですけど、昔のお坊さん、昔のお坊さんっておかしいけど、お釈迦法華経を説かれる前は その苦を悟りなさいということを勉強したんですね。で、苦を悟るためにそれ以前には無我という言い方をしていました。だから我っていうのはないんだ、無我の気持ちをなれ、無我の境地を得なきゃならないということを言いますね。で、これは禅宗やなんかでも無我の境地って言います。で、そういったことを求めたってダメだよというのが法華経なんですけど、まだこの段階ではこの重大律やなんかはそれを習っています。で、無相っていうのは私たちが姿形にとらわれるんだけど、そんな姿形は実はないんだという、だから相がないんです。で、私たちは肉眼で物を見て迷うからね、いいとかカッコ悪いとか、カバンでも何でも同じでいいんだけど、マークが入ってるか入ってないかでな、カッコ悪いか悪いかっていうふうに思うわけですよ。本物か偽物か、偽物も多いらしいけど、もう偽物でもマークがついてたらまあいいやってな。まあだからそういう層に迷わされるから、層がない、層に執着しない、それが無層ですね。だから無さ、これがやった、これがやった、ああやった、わしがこうしてやったとかと思うっていうことにもこだわらない、なすことにもこだわらない、これが見ざる言わざる聞かざる。日光東照宮に見ざる言わざる聞かざるというのがありますね。で、もう一つ読んざるというのが最近インドでは流行っている、手をだらんとしているあるがいる、これはなさざる。これは藤井光さんがインドでガンジーさん、マハトマ・ガンジーにプレゼントしたのがこの日光の、だから3年というか、その4サルとか5サルとかがありますけど、あれは日本独特のもののようですね。日光東照宮におられてて、それをガンジーさんにプレゼントして、今ガンジー、インドのガンジー記念館にいると、藤井日光さんからもらったこの小さな木彫りのもんですけど、これがガンジーさん の持ち物の一つとして、ちゃんとお待ちしたの。ケースの中に置いてあります。で、見ざる、言わざる、聞かざる、なさざる、そういったものにこだわらないというのがこの空、無相、無我で、寺の3つの門というのは、その3つの門を入ることによって、そういうあらゆるこだわりから解放されますよという意味で三門という名前を使うわけです。だから寺を一歩入ったら、もう形や何かにこだわったり、いろんなものに執着したりしてはいけませんよ、あらゆる執着を離れなさいよというので、寺でもこの三家出すものを持って三門というのが言い方をしているわけです。で、これがだから自分さえ解放されたらもうこだわらないから、人が困る人が困らないとか、人がどう思ってようと、もう人のことは気にしないという言い方で、自分だけが悟ってしまうわけです。これを人よがりという、自分だけが良ければいいというような、例えばはお寺様の教えの意味では何もなさないということですよね。で、そういったことが法華経で言われるわけです。したがって下のもの大切で、自分だけの悟りで人のためにならないから、空を学んでもダメなことを反省したこの4人の証文がね、だから執着しないこととか、囚われないということは大事ですよ。でもそれさえできたら良しとするのがいけないというんですよね。せっかくそこまで行ってながら、それで人のお役に立つという市場のために、仏法道を清めて市場を成就することにおいて、心を起業するということを、心が喜ぶということが大事なん で、その一歩を踏み出すところまで行かなきゃならないのに、人間というのはどうしても自分だけの世界で、自分さえ良ければ、もう自分が救われたらという世界にどうしても陥りやすいですよね。そういったことがこの部分で、大将軍が反省しているんです。で、ゆえはいかん世尊、我らをして三害よりで涅槃の章を得て締めたまえり、また今我ら都市すでに不満にして仏の菩薩を表現したもう、あの子から三脈三菩提において一年興行の心を表せなり、今まで長年かかってきたけど、その心、一年興行の心、その心の中にそういう菩薩として生きる生き方に、喜びを見出すっていうことさえしなかった、我ら今仏前において正門にあのくたら三脈三菩提の木を授けたもんを聞いて、心を甚だ感じし、未曾有なることを得たり思わざりき、今突然に手の方を聞くことを得んとは、深く自ら標高す大善理を得たりと、無料の信仰を求めざるにおのずから得たり、無料信仰を不具知得というよく使う言葉なんですけど、この法華経に出会ったということで、 もう求めてないのに宝が手に入ってきたのと同じだということです。今は常に天の方を徒党縁とは深く自ら上皇を喜びます。大善理を得たり無料の進歩を求めざるにおのずから得たり、世尊我ら今願わずは比喩を説いてもってこの字を明かさんと言って、ここから、大正門が長者宮司という例え話を説いていくわけです。で、長者宮司という例え話は、例えば人はって都市すでに養子にして父を捨てて上税し、久しく他国に従して、あるいは10、20より50歳に至る、都市すでに頂戴してますます風婚し、地方に寄贈してもって餌食を求め、全然に利用して本国に愛向かいぬというのが、これが例え話の概略の説明です。都市すでに幼稚にしてというのは、都市が幼稚園の頃ですから、もう幼児のうちにお父さんを捨てて遠くへ逃げてどっかへ行ってしまったら、父親と別れ離れになったわけですね。そして長い間よそのところで住んでたんだけど、10年20年そして50歳になって、都市がすでにもう都市を取ってきて、もう貧乏になって、であちらこちらに、食を求めて、こじきしながら、うろうろとしていたら、いつの間にか自分の親のいる本国に向かっておりましたという話の書き上げです。で、その父、先よりこの方、子を求むに得ずして一条に窮しす。そのお父さんは、もう早くからその子供を探してたんだけども、見つからない。で、お父さんはお城の中で、ずっと子供の帰ってくるのを待っていた。でそのお父さんの家、その家大いに富んで財宝無量なり、金言ずび三国琥珀メリッツと、その張り図と、その諸々の倉庫にことごとくみが用意しており、多く道木神社神にあって、造目、車上御用、無視なり、水入特事すること、すなわち他国にあまれし、商庫顧客また甚だしい高い、もう大変な財産家だったという話です、お父さんは。ところがその息子は50にもなって、生活がまともにできずに、うろうろあっち行きこっち行き、ふらふらふらふらして、ご自身生活をしていた。それでだんだん家に近づいていく。でお父さんの家は大金持ち。で時にリングの子、もろもろの一学に遊び、国王に協力して、ついにその父の諸子の城に至りぬ。やっとお父さんのいるお城に来ました。で父常にこう思うこと、離別して54年、しかも未だかつて人に向かって格のごときの字を説かず、ただ自ら比喩して心にへこみを抱いて自ら思わ、これ何を言わなかったか、父常にこう思うこと、離別して54年、しかも未だかつて人に向かって格のごときの字を説かずというのは、この自分の子供が行方不明で自分の子供を探しているということも言わないし、これが自分の子だということも言わないという意味です。自分で気がつくのを待つわけですよね。お前はわしの子やでっていうふうに言わずに、自分で気がつくまで待つわけですよ。だから聞こみが高められるという言い方をするんですけど、自分で目覚めてくれないとなかなかダメですからね。でそこで格のごときの字を解かず、ただ自分で自ら注意して心に世婚を抱いて自ら思わく、増幅して多く財物あり、今後進歩を倉庫に擁立すれども、子息あることなし、子供がいないから、一旦にもし自分が死んでしまったら、財物散逸して寄付するところがへん、財産、この私の持っている財産を誰にあげたらいいんやろうかという財産相続するところがないですね。ここを思って恩言に常にその子を思う。またこの念をなさく、我もしこう得て財物を許せば、3年契約にしてまた不良なせん。もし自分の持っているこの財産を子供にちゃんと譲ることができたら、もう私は思い残すことがない。我もしこう得て財物を許せばって、そういうことですね。だから早くこの自分の持っているものを次の人に、息子に譲りたい、子供に譲りたいんだけど、と思ってはいた。でも人にはそのことは言わなかった。心ひとかに思ってたんですね。で、すなわち棒人を使わして、急に大手引いて買い出しに。この間に、子供が、ちょっとお経を抜いてありますけど、いかないです。 この間に子供が来て、それをお父さんが見てた、自分の声は気がつくんですよ、お父さんの方。ところが、子供の方はお父さんと気がつかないわけです。で、気がつかないで、立派な家の前での中を覗き込むんですけど、家が立派すぎて怖くて入ってこないわけです。でそこで、また逃げていったら、やっと50年目に巡り合えて、財産が譲れるのにと思って、そこで自分の使いの者に、その子供を迎えにやらしたんです。それが、十二です。すなわち、棒人を使わして、急に棒で引いて帰らしむ。で、お使いの者、あの子連れてこいって言われたら、肩走ってて続いたんですが、その時に死者、即走り抜いて、捕らう、その子供を捕まえるわけですね。宮司驚愕して、子供を驚いて、あたかに人称して、大いに呼ばうと。なんでそんなことせんならんやと、わしは何も悪いことしてないのに、ってな、なんで捕まったかわからんから。それで、我あり犯さず何度捕らえられることを売るっていうわけですね。救うために、財産を譲るために、捕まえに来てるんだけど、使わされた使いも何で捕まえてこう言われたかわからんし、っていうことですよね。だから、仏様の教えっていうのは、やっぱり常に求めるものが得られるんで、求めないものが得られるっていうもんやなって思うんで、これはキリスト教でもそうですね、佐々木はただは開かれんっていうものがあって、自分でやっぱり求めなきゃならない。誰かが何とかしてくれるやろうというもんではないっていうわけですから。誰かが何とかしようと思うと、なんでお前にそんなこと言われるんだな、なんでそんなことされるんだなっていうふうに人間は思ってしまうんでしょうね。誰愛を語って何と捉えられるのか。死者、これを捕らうこと、いよいよ急にって。で、反抗したら余計、連れて帰れるって、雇い主に言われてるから、引いて帰る。時に宮司自ら思わず、罪なくして捕らえられる。これ、出場して死せんと。もうこれはきっと罪もないのに捕まって、私も絶対殺されるに違いないと思ったって言うんですよね。で、歌かさらに応募し、悶絶して死に倒すと、ついに気絶してしまったって。で、父はるかにこれを見て、使いにかかって言わず、この人を用い、引いて来たることなかれ、用水を持って表に注いで勝負をすることを得てしめよ。また、君に語ることなかれ。で、そんだけ反抗して、もう嫌だって言ってる人に対して、50年ぶりの我が子ではあるけど、あまりにももう心がみつぼらしていたら、もうよろしい。もう連れてこなくてよろしい。もう目覚まさして、もうどうぞ立ち去りたかったら立ち去らせてあげなさい。で、無理強いてはいけませんよ。組み語ることなかれ、もう話する必要もありませんよと言ってきたんですね。で、深く親子が巡り合ったけど、で、ゆえはいかん、父その子の非下劣なるを知り、自ら好奇にしてこのためにかばかるるを知って、明らかにこれ子なりとしてども、しかも方便を持って他人に語っていなく、これ我が子なりと言わず、死者これに語らず、我今何時を許す心の諸主に従え、もう好きなようにしなさい。で、封じ管理して二度なることを得て、いよいよって臨時に奉仕して、持って餌食を求む、また元の生活に戻ってしまった。でこっからですね、その時に長者、まさにその子を誘引せんと欲して、方便を設けて、密かに二人の行式憔悴して、異徳なきものを使わす。何時かしこに入れて、ようやく宮司に語るべし。ここに左所あり、左所ってのは働くところがありますよ、働き口がありますよ。まして何時に値を与え、宮司ももし許さば、引き来たりてなさしめよ。もし何の所作をかほすといわば、すなわちこれに語るべし、何時を雇うかとことは、格差を表しねんとなり、我ら二人また何時と共になさん。それでそうですね、汲み取りの仕事を簡単にさせた。一番下船な仕事をさせた。だからそのさせたというより、そういうふうに雇うから働きに来ませんかという形で、自分の家へ寄り添うという形を取られたんですね。で、まあ、そしていろんなことがあって、21。で、その時に、長者病あって、自らまたに死せんこと来たからとして、宮司に語って言わす。我、今、多く今後に進歩をあって、倉庫に用意すせる。その中の多少死をすべきところ、何時ことごとくこれを知れ。我、心格のごと、我が心格のごと、まさにこの心を悟るべし。ゆえはいかん。今、我と何時と、すなわちこれ異ならず、よろしく友人を加うべし。露出せしむることなかれ。 この辺がもう本当に持っていただくときに大事やなと思いますね。財産を握るんだけど、最初はもう一番下っ端の仕事をさせるわけですよ。今は会社あたりでは息子さん大学出てきたら社長さんを譲るときにいきなりもう部長とかね、副社長の職につけるんですね。息子さんやから社長の子やから知らないかもしれない。でもこれ譲るときには一番下の玄関の掃除人からさせるわけですよ。このことが尊いんですね。大事なんですね、財産を譲るときでも。だから仏教の修行でももう何も本当は法華経の世界ってのは若い僕だけでいいし、よくお坊さんのお説教でもお題目さえ捉えてればよろしいって話になるんだけど、実は悪さや何かの掃除人があって、その上にお題目だけでよろしいって世界にやっと入れるんだけど、いきなり我々はお題目の世界に入ってしまうから、ちょっと同情前になってしまうところがあるんですね。で、そうでなくてお釈迦様も取られたのはこういうことです。だから一歩一歩お金でも大事だということを育てていく。そしてこの21番目、18、19、20が抜けてはいるけどね、21番目にまだ子供だとは言わない。ただもう私はちょっと病があってもうちょっとしたら死ぬかもしれんと、まあ、だからちょっとしたら入院せんならんと言ったかもしれんけど、で自分の財産がここにたくさんあるけども、もうこれをあんたの気持ちも私の気持ちと一緒にものは大事だということをよく分かってくれてるやろうから、まさにこの心を悟るべきゆえはいかん。今我と何時と、すなわちこれ異ならず、よろしく友人を加うべき、露出せきむることなかれって、用心してなくさんようにしてくださいねっていうふうに語りかけていただいたんですね、ここでは。そうするとこの息子は、息子というかこのおじさんは、自分をそこまで信用してくれてるんだと思って喜んでまた頑張って勤めるわけです。で、23番、また生じを経て、父、この心をようやくすでに通体して、大志を成就して、大きな志をつかんで、自ら先の心を野心図として、かつての自分の今までの生き方を反省して、終わらんと欲する時に臨んで、その手に命じ、並びに親族、国王、大臣、設備、土地を集むるに、皆、ことごとくすでに集まりと。でこの子供がもう十分に今までの自己の反省もしてるし、もうこれで許しても大丈夫という気持ちができたわけですね。その時にまず周りの人たちを集めるんですね。親族、国王、大臣、設備、孤児っていうのはこの長者の家の人たちや親戚中の人ら全部を集めて、その人の前でこう宣言するんです。すなわち自ら宣言すら諸君、まさに知るべし、これはこれ我が子なり、我の所長なり、それがしの上級において我を捨てて上層して、病進駆すること54年、その元の字はそれがし、我が名はそれがし、昔本庄にあって憂いを抱いて尋ね求め、たちまちにこの間において愛をおうてこれを得たり、これ実に我が子なり、我実にその父なり、今我が将の一切の財物は皆これこのうなり、先に追随するところはこれこの所持なりと言って、もうすべてこの周りのものは小じきがえらい出世したもんやなと思って見てるわけやろうけど、その時に初めてこれが我が子だっていうことが発表したわけですね。子孫大夫長者はすなわちこれ如来なり、我ら皆仏師に似たり、如来常に我らをこれこなりと説き構える。世尊、我ら三苦をもつけのゆえに、生児の中において、もろもろの熱能を受け、迷惑無知にして、消防に病弱せり。それは私たちが、生児の中において、もろもろの熱能を受け、迷惑無知にして、心が迷いに迷って、正しいことを知らずに、つまらんことに執着しているというのが、消防に病弱せり。この前の文章から言うと、空無双無我という、無我という、そういったものに執着していた。今日世尊、我らをして治癒して諸方の世論の悪さを遷除せしめたも、その悪さという紛争時というのは世間のつまらぬことにとらわれてたということですね。そういったものを心から清めていったということです。我ら中において今夏精進して涅槃に至る一日の当たりを得たり、既にこれを得終わって心を大いに感じて、自ら持って垂れ火となり、すなわち自ら思うていわく、仏法の中において勤め精進するがゆえに所得無駄なりと、 世尊光明力をもって如来の知恵を説いた者に我ら仏に従い立てまつりて涅槃一日の値を得てもって大いに得たりとしてこの大乗において至仏あることなかりき。これは30番は光明力をもって如来の知恵を説いた者に我ら仏に従い立てまつりて涅槃一日の値を得てもって大いに得たりとしてこの大乗において至仏あることなかりきというのはお釈迦様が方便をおときになっていたにもかかわらず、その方便を聞いて、ああ、これはすごいことを悟った。で、涅槃一日の値ってね、涅槃の教えって涅槃っていうのは悟りのことなんですけど、ものすごく大きいってすごいもんだけど、たった一日分の一部分を知っただけで、もうすごいことを得たと思って、もうそれで満足してしまってた。ということを反省したんですね。で、この大乗においてすぐあることなかりきっていうのを反省してるわけです。我らまた如来の知恵によって、諸々の菩薩のために、開示、演説、せしかども、しかも自らこれにおいて志願あることなし、お釈迦様は開示、演説っていうのは、開き、示し、教えですね、開示、導入っていうのがありましたけど、あのことですね、開き、示し、教えを、の世界に入らしめる、悟らしめて入らしめるという会議誤入をしてられたんだけど、その話を聞いてながら自分は自分だけのことしか考えてなかったから、自分だけ悟ったらよしと思ってたわけですよね。で、だから志願あることなし、ゆえはいかん、仏、我らが心、称号を願うを広しめして、方便を持って我ら